皆さんおはようございます。今日は第一ヨハネの手紙3章の11節から20節のところから、試練を乗り越えさせる2つの力と題してお話をいたしたいと思います。今日引用するところの聖書の箇所はすべてこの修法に載っております。また今からお話しします、あるいはこの画面の下に書いてある要点はこの修法にも載っております。で、試練を乗り越える2つの力とは、第一に自分の弱さ、罪、失敗、過ち、醜さを主イエスに言い表すことであります。そして第二に、自分が神の前に出ることのできないものであることを知っても大胆に神の前に出ることであります。この二つを私たちが行えば、神は喜んで私たちを許し受け入れ、私たちの人生を祝福してくださるのであります。私は毎日新聞を現在購読しております。しかしニュースを知るためならスマホで十分であります。またパソコンがあればいち早くニュースを知ることができます。そこで妻と話し合って新聞をやめることにしようということになりました。で、私がそのやめる電話をかけるというふうになりましたので、新聞配達所の電話番号を前に置いて電話をしようとしました。で、電話をかける前に気になっている一つの記事に目を通してからやめるようにしよう、そのように思いまして、その記事をちょっと見てみました。その記事はこの毎日新聞の投書欄にありまして、女の気持ちという投書欄の記事でありました。今年の8月30日の記事であります。和歌山県の70歳を少し超えた女性の方の投書でありました。その文がここに書いてあります。高校生の時、私はなぜ生まれ何のために生きているのだろうかという詩を校内誌に載せたことがある。十数年後、子育ての中の私のもとに後輩の女子生徒数人がこの詩を再び載せてもよいかと尋ねてきた。私はこの記事で、私はなぜ生まれ何のために生きているのだろうかという言葉が気になっておりました。私もちょうど18から20の頃、20歳の頃、このことを考えていたからであります。私は22歳の時に救い主イエスを信じて、虚しさが消え去り、友人から君の生きている目的は何ですかと聞かれると、私の生きる目的は神の栄光を表すためにですと答えておりました。しかしそのように言った後、確かにそうなのでありますけれども、なんだか優等生のような決まり文句だなと自分で感じておりました。で、この当初の女性はこのような詩を書いて、そしてある出来事を知ってこの問題の答えを見出したようであります。続きの記事にこう書いてありました。これは続きがこうありまして、これ 前に見えるように区切って表しております。続きをお読みしますと、アンという方の著書がある。フランスでもベストセラーになった元ハンセン病患者の女性の物語である。ハンセン病というのは、まあ、雷病ですね、この花や手がこう腐って落ちていくという、そのような病気であります。元ハンセン病患者の女性の物語である。少女の頃に発病し隔離され、着ていた服や持ち物は全て焼却され、死の恐怖と絶望の中、生きる意味を失い自殺ばかりを考える日々を送る。そんな彼女は初老になったある夜、木々の間に見える月の美しさに息を呑む。ああ、私はこの美しい月を見るために生まれてきたのだと思うのだ。そしてですね、さらに続きがあります。さらに年月が経ち、3年ほど前、作家のドリアン・スケガワ氏が人権講演のため我が町に来てくださった。スケガワ氏は人のためになる生き方をしなければならないという思い込みは全くナンセンスであり間違っているとおっしゃり驚いた。この投稿したですね、女性はこのドリアン・スケガワ氏の講演を聞いてびっくりしたと書いてあるんですね。みんなそれぞれ普通に言いますね。人のために役立つ生き方をしよう。私もそう思っています。しかし、この、例えば、私の家内の兄は、今、老人ホームにあって、食事も自分で食べることができなくて、何も動けないですね。で、何かができるために生きるんだということは、ナンセンスだったらそうなんですね。私は人のために生きる生き方は大切だと今も思っております。しかし、それが私の生きる目的ではなくて、先ほどお示ししました、ハンセン病になった彼女が初老になったある夜、木々の間に見える月の美しさに息を呑む。ああ、私はこの美しい月を見るために生まれてきたのだと思うのだ。この記事を読んで私ははたと思いました。私が何かを成すために生まれてきたのではなくて、原点は聖書の示す主イエスの言葉を知るために生まれてきたのだと思ったのであります。主イエスが十字架にかかられる前の日に、夜祈る時に祈りの中でこのことが述べられております。イエス様はこのように祈られました。その永遠の命とは、彼ら、まあ、私たちのことですが、唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。この短い一文ですね。私たちの生きる目的は、父なる神、神がおられる、その神が私たちの罪を許すために御子イエス様を私たちのところに送ってくださった、この良いニュースを私たちが知って神の愛を知る、このことが私たちの人生の目的だ。このように私も思いました。私たちが父なる神と救い主イエスを知ることが実は人生の目的であります。人のために生きることはそこから始まる結果なのであります。そう感じたとき、新聞の購読をやめる電話をかけることをやめたのであります。私たちの人生の出発点は父なる神と救い主イエスを知ることであります。そこから離れては問題は何も解決いたしません。さて、今日の テキストを見ますと、ヨハネの手紙の3章は特にこのチャレンジに満ちた、私たちには到底できないと思えるような言葉で埋め尽くされております。例えばこの3章6節ですね、今日のテキストから少し前の部分にあたりますけれども、今日は11節からテキストを書いてありますから、そこに至る少し前です。こういうふうに書いてあります。ちょっとごめんなさい、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。この手紙を書いたのは紀元90年。この使徒ヨハネは現在のトルコの西部一帯の教会の牧師をしておりましたが、その教会にはこの出席している中にこの三章の七節に書いてあります惑わす者、偽り者、あるいは反キリストと呼ばれる人たちが混じっていたのであります。彼らは自分たちの不信仰、そして放慢放蕩三昧の生き方を救い主イエスによって解決する道を取りませんでした。彼らは別の道を選んだのであります。彼らは当時流行っていた後にグノーシスと呼ばれる考え方で自分たちの罪を処理しようとしたのであります。でグノーシスという群れはこのように教えます。肉と霊は分離している、肉体の罪は霊に一切の影響を与えない、ですから不貧困な生活も放蕩三昧の生活も実は体が汚れるだけであって霊は汚れない、このように教えたのであります。このキリストによって罪を許しよう得ようとしなかったこの人たちはこの思想を受け入れ、自分の罪をそのように処理したのであります。でこの3章の6節から8節、今前にあるこの厳しい言葉は実は彼らに向けて語られたのであります。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。罪を犯している者は悪魔から出た者ですと厳しい言葉であります。そしてその霊と体は分離されているから何をしてもいいんだという考えは間違っている、聖書から言えば間違っている。今このヨハネの手紙の2章22節を前に示します。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。身父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は身父を持たず、御子を告白する者は身父をも持っているのです。ですからイエス様をこの人たちは、放蕩をしていた人、不貧困をしていた人たちはイエス様を否定した、それは取りも直さず救い主を否定することであり、父なる神をも否定することですよと、このようにしてヨハネは、使徒ヨハネは伝えております。この反キリストの主張は、偽り者の主張は、旧約聖書が予言し新約聖書が教える内容とは大きく違っております。それに対してヨハネは聖書の正しい教えを先ほどの3章6節のところで述べたように、述べたのであります。 しかしその部分を読む私たちはどうかと考えますと、実は私たちもこの先ほどの言葉のように罪を犯さないものになることはできません。しかしヨハネはさらにこのような厳しいことを伝えた後に述べております。1章9節2章1節、イエス様を信じ、死なる神を信じ、しかし不信仰を私はやめることはできない、悲しんでいる、そんな人に対してヨハネは1章の9節、そして続けてその続きの2章の1節の言葉を語るのであります。もし、まあ、1章の9節前に出しておりますけれども、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。そして続いて2章の1節に入りますと、このように言います。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物です。私たちも厳密に言われれば、この罪を犯さない生活を行うことはできない。しかしイエス様を信じているならば、イエス様の前に私たちは罪を告白しよう。そうするときに私たちの罪は許されるんだ。罪を認めて、そして告白するのは許されるんだと、この使徒ヨハネは述べるのであります。私たちは神の前に罪を告白することによって問題を乗り越えることができます。その時神は私たちの罪を許し、私たちを新しくして再出発させてくださるのであります。これが試練を乗り越えることのできる第一の力であります。次に、今日のテキストから始まるところに、他の人を愛することについて聖書の教えを述べております。これも同じようにそのグノーシスの思想を持った人たちに語られました。そして私たちにも語られております。この3章11節、ヨハネの手紙3章の11節、互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。この初めからというのは、イエス様の直接の言葉として、福音書に書かれております。だから、初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。このように書いています。私たちは救い主イエスを信じて救われました。私たちのうちには確かに主イエス様が住んでくださり、私たちのうちには神の霊が宿っています。イエス様は私たちにただ一つの戒めを与えられました。その戒めは、先ほど言いました福音書の戒めですね。イエス様はただ一つだけあなた方に伝えます。このことは人生を貫いて守ってくださいということですね。これがヨハネの福音書の13章34節に書いてあります。イエス様はこのように言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方よ、あなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。 もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。この言葉も私たちに厳しいですね。本当にさらにこの言葉を受けて、次にこの手紙の今日のテキストの3章の14節から17節を私は今前に示しますけれども、この言葉を受けて使徒ヨハネはこのグノーシスの思想を受けた人々だけでなくて、イエス様を信じている人々にもこの言葉を語っておられます。少し13章から14章から17節、長いですから、皆さんも聖書を開くか、あるいはこの修法を開いてもいただいても結構であります。私は前に2箇所に分けて説明をいたします。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。ヨハネ書いています。手紙で書いています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。どうでしょうか。私はもういても立ってもおられません。このようなヨハネの勧めを聞いても、私たちは愛を実践することはできていない、ことを認めざるを得ない。それでは私たちはこの言葉通り神の子供とされていないのでしょうか。結論から言えばそうではありません。私たちは堂々と神の前に出て良いのであります。なぜなら救い主キリストが私と共に立ってくださるからであります。愛を行うことのできない私たちと共に主イエスは傍らに立ってくださるのです。この19節の言葉が終わった時に、ヨハネは手紙を書くのをやめてちょっとペンを置いたと思います。そして深く一呼吸を置いて次の言葉を語りました。3章の20節、これ19節と20節が続いているんですけれども、ここに一呼吸を置くヨハネの息遣いが聞こえます。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。21節から今日のテキストから少し次に外れていますけれども、こう書いています。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。私たちはこのような厳しい言葉に出会った時に、にでも私たちは自分の心は責めても神の前に出ていくべきであります。そして大胆に、私はこのように望んでいる、こんな生き方をしている、したいんだ、こんな計画を持っている、だから私の人生を祝福してくださいと大胆に祈るべきであります。心が責めても 神の前に出る。これが試練を乗り越える第二の力であります。主イエスに自分の罪を告白する。自分の心が責めても大胆に神の御前に出る。この二つのことによって私たちは試練を乗り越えることができます。ヨハネの手紙の五章五節、この後ですね、こう書いてあります。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんが、これが結論であります。私たちは失敗したならそのことを主に申し上げる。そしてそれでも大胆に神の前に出ていく。こうするならば問題は必ず解決するのであります。あと司会者にお願いいたします。